Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは女優、エッセイスト、国連開発計画親善大使の今野美沙子さん、その前編です。著書ラララ親善大使についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
今野美沙子、女優、エッセイスト、国連開発計画親善大使、慶応義塾大学文学部卒業。1980年 NHK 連続テレビ小説虹を折る主演。テレビ、映画、舞台で活躍する一方、著作活動も行い、サイエンスエッセイ空飛ぶホタテでは1995年日本文芸大賞女流文学賞を受賞。1998年国連開発計画の親善大使の任命を受け、国際協力の分野でも活躍する。最新刊は小学館から出版のラララ親善大使。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは女優、エッセイスト、そして国連開発計画親善大使の今野美沙子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小学館から出版されている著書ラララ親善大使を踏まえて紹介していきたいんですが、この本では国連開発計画のアジア地区唯一の、親善大使でいらっしゃる今野さんが、任命から10年経ってという、いろんな体験の出来事が綴られているわけなんですけど、まずはですね、この今野さんが親善大使を務めていらっしゃる国連開発計画というのが何ぞやというところからお伺いしたいんですけど、これは何なんですか？
なんかいいお声で切り込まれてるような気がしてちょっと緊張しますけれども、そもそも、日本でよく知られていますユニセフとか、ユネスコとか、国連難民高等弁務官事務所とかと同じような国連機関の一つなんです。
国連に所属している組織の一つ。
ユニセフの親戚のようなものと思っていただければ。でもそんないろんな国連機関があるんですけれども、そういった国連機関と連携しながら、途上国で開発援助を行っている、国際援助を行っている機関なんですね。総元締め機関みたいな形なんです。それで何をしている機関かというと、一番の目的はいわゆる開発途上国の貧困の撲滅のために、今だいたい世界170近くの国や地域でいろんなこうプロジェクトを行っている機関です、
具体的にはどういう活動をされるところなんですか、ここは。国連開発計画というのは
いわゆる開発援助といって、発展途上国の国づくりや人づくりをやっているんですが、非常に活動が多岐にわたっていて、一口では なかなか説明しづらいんですね。一つの国が他の国とか国際機関の援助を受けずに自立するまでの人づくり、国づくりのお手伝いをしている機関というふうに私は、解釈しているんですね。で、具体的にはやはりその国の自立のためにはきちっとした政治がなされなくてはいけませんし、国づくりの基本として司法制度を整えたりとか、あと選挙制度をきちっとしたりとか、あと法律作り のお手伝いとか、そういった基本的な部分もやってますし、あと人間が暮らしていくために必要な学校とか病院とか、そういった、あとそうですね、ライフライン、上下水道、電気ガス、そういったものの整備のお手伝いもしていますし、あと雇用創出といって て、あのその国 の, あの経済基盤を整えるためのその国に合った仕事、服飾の工場を作ったりとか、あと農業指導をしたりとか、はい、そういったこともしていますし、あとエイズの啓蒙活動とか IT 格差をなくすことですとか、本当にもうあの環境対策とかいろんなことをやってるところなんですね。ですから例えばユニセフでしたら子どものこと、
はい、
国連難民高等弁務官事務所だったら難民のことって、非常にこう分かりやすい支援なんですけれども、
それぞれ特化したものがあるという。
そうですね、はい、国連開発計画がやっている開発援助というのは本当に幅広い援助を行っているので非常に分かりにくいと。そこであの親善大使を置いて、もうちょっとそのこういった活動を身近に感じてもらおうというところから始まってるんです。
なるほどなるほど、じゃあそのやってることは本当に多岐にわたっていて、はい、もう、まあ、一口に言えないと、まあ、本当にそのより良い、みんなね豊かな生活になるためのもうあらゆる何でもお手伝い的な感じなわけですね。
はい、でも私はもう一言で説明するには、あの困っている国や地域に対して食料の支援をするのではなくって、その国の人たちと一緒に協力してそのお米の作り方を
あ
の学んでもらう。
あ、なるほど。
そういう息の長い支援ですよというふうに説明するようにしてます。地味で息の長い支援ということですね。
そして、まあ、あの今おっしゃっていただきましたが、国連開発計画のその親善大使ということで、はい、親善大使というのは何人ぐらい今いらっしゃるんですか。
今6人
6名
です。
どんな方々。
一番の古株は私なんですが、は
い、お、井の一番今野美沙子井の一番
古株です。
いやいやいや、はい、
他には、はい、あのサッカー選手のロナウドさんとか、
はい、
ジダン
ジダン
とか、この方私はお目にかかったことないんですけど、はい、ドログバさん。
ドログバー、コートジョワール。
あ、そうですか。
もうチェルシーのトップスターですよ。
あ、そうですかなんて私が言ってもなんですけれどもあと最近はシャラポワさんとか、テニスの、はい、
もう
あとノルウェーのホーコン皇太子、
うん、皇太子、
ええ、
いやもうそうそうたる面
ですよね。
特になんかスポーツ関係にかなり特化してるイメージもなきにしもあらずですが。
そうですね、
やっぱりこの辺はその、皆さんに分かりやすい方々という人生になってくるんですかね。
それもありますし、あの皆さんそれぞれの分野を生かしたあのお仕事をなさってるんですね。例えばロナウド選手とかジダン選手の場合はあのサッカーのチャリティーマッチなどをなさってるということです。
じゃあドログバさんも多分それに関わってくるだろうということでしょうしね、
は
い、
そうですね、シャラポワ選手でしたらご自分の賞金を、チェルノブイリの、ね、なんか原発の事故で、
はいはい、
あの被害を受けた子どもたちのために寄付するとか、そういったことなさってますね。
なるほどね。そうですか。いやでも本当にそうそうたる面々の中で一番の古株が今野美沙子さんしかもアジアで唯一というアジア代表ですもんね。
まあなんかそう
ね
そうです。
あの、はい、でも一番の古株とおっしゃいましたが、今野さんがなられたのはいつなんですか。
1998年の秋です。
あ、ということはもう丸10年経って今11年目と、
ね、今年の秋から11年目ということですね。
あ、そうですね、はい、はい、まあ、今おっしゃっていただいた親善大使の方々とのなんか親善大使同士の交流みたいなのがあったりするんですか。
2000年の時に国連ミレニアム会議というのがニューヨークでございまして、
はい、
その時にロナウドさんにお目にかかりました。
あ、そうですか、
はい、あとノルウェーのホーコン皇太子が数年前に日本にいらしたことがありまして、その時にお目にかかりました。
そうですか、まあ、じゃあそういった交流もありつつという感じなんですけど、その親善大使というのは役割としてはどういう役割なのかというのを改めてちょっと教えていただけますか。
はい、平たく言うと広報係です。
広報係、
宣伝係でもいいんですけど、
国連開発計画はこういうことやってんだよと、はい、いうことの、まあ、アピール等という、
そうですね、
いう感じ、
はい、
うんうん、
一番大きな役割は1年に一度プロジェクトを行っている途上国に参りまして、その様子を一人でも多くの方に伝えるという役割です。
うんうん、その本の冒頭でもお書きになっていらっしゃいましたけど、まあ、よく聞かれる質問というふうに書いてありましたが、でもやっぱり興味あるんですけど、
はい、
どういう経緯でこれ親善大使になられるんですか。
本当ですよね。私も、私もどうして私なのかなって本当に今でもそういう気持ちがあるんですけど、
う
ん、
そのきっかけはどういうことだったんですか。
きっかけは、はい、本部がニューヨークにあるんですが、はい、そのニューヨークオフィスから私の事務所の方に今から大切な書類を送るので、うん、ファックスの前で待っていてくださいという連絡があったそうなんですね。
はいはいはい、
マネージャーさんが待っていると、うん、その本部から、うん、親善大使に就任していただきたいという依頼の文書が届いたそうなんです。
タカタカタカタカタカタ出てくる、
はい、
それは前触れというか何もなくという、
突然、
でもそれまではその例えば国際問題に興味あって勉強してらっしゃったとかそういうこと、
ないです。全く
全く、
はい、どうして私が
晴天の霹靂状態。
そうです。
あら、
まあ、多分ですね、他の本当に著名な女優さんとか何人か候補の方はいらしたという話は小耳に挟んだんですが、
なるほど、
まあ、最終的にまあ、ご縁があったということでしょうか。
そうですか、はい、でもそうやって認められたという感じなんですね。
びっくりですよね。
Let's get knowledge with fun。
さあそして親善大使としてもう10年経ってるということですけど、
はい、
基本的には毎年どっかしらに行くというのがお仕事、ね、
そうです
ですね。ということはもうほとんど10カ国ぐらい行かれてる計算になってくると、まあ、10カ国近く、
そうですね、うん、2回カンボジアに参りましたので、
うんうんうん、
7カ国かな、
7カ国、
はい、
この本で紹介されている、カンボジア、パレスティナ、ブータン、ガーナ、東ティモール、ベトナム、モンゴル、
はい、
この7カ国、まあ、国と地域という感じですけど、
はい、そうです。
これらの国々を訪れてどういう活動をされるんですか。
基本的には、国連開発計画を行っているプロジェクトの現場を視察するということなんですね、
うんうんうん、
あとここ数年は外務省が募集している ODA 民間モニター制度というものがあるんですが、うんうん、まあ、民間の本当に一般の方たちが ODA でどんなことしてるのかってこう、うんうんうん、実際に現地に見に行くという制度があるんですが、はい、そのモニターの皆さんともご一緒、
うんうん、
全部じゃないけどご一緒してるんですね、
はいはいはい、
ですから日本の ODA の現場を見に行くこともあります。
現地に行かれていろいろとやっぱり印象に残るエピソードってのはあると思うんですけど、
はい、
特にこう印象深いことってのは。
そうですね、もう本当にたくさんありすぎて、でもやはり初めて親善大使として訪問したカンボジアの出来事というのが一番ショックでしたね。
カンボジア、
はい、
これはどういうところがショックだったんですか。
例えばカンボジアというとまず最初に皆さん地雷を思い浮かべられると思うんですが、はい、それまでは地雷がたくさんまだまだあって大変だなって、でもすごくこう対岸の家事的な気持ちだったんですね、
う
ん、
まあ、他人事というか、う
ん、まあ、あまり私には関係ないかなって、うんうんうん、でも実際に現地に行って地雷の被害に遭われた方とか子どもたちとか、あと今これだけの種類がカンボジアに埋設されてるんですよっていう、その実物を目の当たりにした時に、あ、本当にこれが今この同じ地球に起こっている問題なんだな、現実なんだなっていうことが本当にぐっとこう胸に迫ってきたんですね。でカンボジアは地雷だけではなくって、同じくらい不発弾の問題もあるんですね。そういったことも全く知りませんでしたし、貧困の現実とか人身売買の問題ですとか、学校に行きたくても行くことのできない子どもたちとか、百聞は一見にしかずというかね、関心がなかった自分がすごくなんかこう恥ずかしいなっていう気持ちになりましたね。
なるほど。特にやっぱり一番最初に訪れたカンボジアでそれが強烈に印象としてという感じ、
はい、
なるほど。まあでも逆にそれがその続けていくモチベーションにもなってきたのかなという感じもしますけれども、
そうですね、やはり親善大使として開発途上国に行く前は あんまり深く考えてなかったんですね。最初に本業に支障のない程度のボランティアの活動で結構ですと言われましたので、うんうんうんうん、じゃあできる範囲でやればいいんだなという認識だったんですが、実際に行ってみてものすごい歓迎を受けたんですね。皆さんよくテレビで黒柳徹子さんがユニセフの親善大使として途上国に行ってこう、うん、パタパタパタって子どもたちが旗を振っていたりとか、うんうんうん、もう花束を渡したりとか、はい、そういうのをご覧になったことがあると思うんですが、本当にそれと同じで、うん、私なんかこう政府の要人か、はたまたなんかこう皇室のね人間になってしまったかのような、
もう超ビップ、
そうですね、
状態なわけですね。
だってね、大統領とか首相にお目にかかったりすることもあるわけで、ですから本当になんかとんでもないことを引き受けちゃったなって。
なるほど、なるほど。ご自分では、まあ、軽い気持ちというのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ボランティアでちょっとできる範囲で、
そうですね、
やりましょうかね、なんていう感じだったのに、はい、行ってみたら超ビップ待遇で、
はい、
びっくりという。
そうですね。
なるほどね、うん、そうか。
だから本当に初めてカンボジア行った時は、うん、私に何ができるんだろうって、うんうんうん、どうしようと思ったからちょっと半分パニックみたいになっちゃって、私も何も、私なんかもね、カンボジアに対して 何をしたわけでもなく、あちこちで歓迎されるのはそれまで国連とか日本がもうそれだけこうカンボジアにいろんなこう援助をしてきたのの表れであって、うんうん、私個人は何もしてないのに、あこんなに歓迎されちゃってどうしようって考えた時に、本当にこう草の根の目線で、うん、一般の目線で見たこと感じたこと驚いたこと、それを本当にこう分かりやすく正直に伝える人が必要なのかなって、うん、そういう役割だったら自分にもできるかもしれないなと思い直しまして、
うん、なるほどなるほど、はい、そうか、そのいわゆるまあ難しい理論とかではなくて、うん、もう本当に一般市民の一人の市民の目としてそれを伝える、
そうですね、うん、専門家ではないわけですから、知ったかぶりをせずに本当にこう純粋に思ったことを伝えることならできるかなと思いました。なるほどね、そうですか、
うん、まあでもね、その訪れた国々というのは、まあ、基本的にはもちろんその何らかの援助が必要な国々ということで、はい、まあ、開発途上だったりすると思うんですけど、行かれた国々に共通するこう問題とかっていうのはあったりするんですかね。
やはり貧しさ貧困の問題ですね、はい、その貧しいということが全ての原因になってると思います。例えば貧しさという格差ゆえにそれが紛争の種になったり、エイズという問題も、まあ、元を正せば仕事がなくって女性たちが売春せざるを得ないというところも大きな原因の一つですし、貧しさゆえに子どもたちが学校に行けずに字を読み書きできなくて、それによって騙されてしまったり、薬をもらっても処方箋を読むことができないためにその薬の使い方がわからなかったりとか、いろんなところにこう波及していってるんですね。ですから共通の問題というとやはり貧しさ
貧困、
だと思います。
なるほどね、そうですか。まあでもそういった、まあ、問題がいろいろある中で、
はい、
そので現地に行かれてその一市民の目として、うん、今野さんはどうしようというような感じになってくるんですかね。
確かに経済的に貧しい国がほとんどなんですね。ですから満足な食べ物がなかったり洋服もめったに買えなかったりとか、だ物や食べるものの種類が少ないから不幸かというとそうではないんですね。
そうではない、うん、必ずしもそうではない。
そうですね、うん、日本が物があっていろんなこう情報が溢れて いるから、うん、豊かか幸せかっていうとそうではないですよね。
必ずしもそうではない、
うんうん、だからそういう例えば途上国の人たちにとって今一番必要なものって何なのかなってそれはよく考えますね。で例えば食べるものがいっぱいあってもう子どもたちがいろんなこう文房具がたくさんあってとかそういうことではなくって、やっぱりそれぞれの国に見合っ った本当に必要な支援のあり方というのがあると思うので、それはまたいわゆる先進国と呼ばれている経済大国になることとは別のものだと思うので、そういうことで考えさせられることが多いかな。
なるほどね。そっか。
でもちろんその、全ての子どもたちが平等に初等教育を受けられることとか、あと5歳までの子どもたちの死亡率を減らすこととか、そういうもう絶対的に必要なことっていうのは確かにあるんですけど、それを実現するためには何が必要なのかなとか、もう多分それはもっとこう専門的な開発学とかいう話になってくると思うんですけれども、やっぱり私の立場でできることは何かなということはいつも考えますね。
なるほどね。そうですか。でまたそれはそれぞれの地域とか文化にあったそれぞれの方法がアプローチがあるだろうというような感じなんですかね、はい、
そうですね。例えば東ティモールなどでも、基本的には自給自足的な生活をしている人が多いんですね、
はい、
それはモンゴルでもその昔からも何百年も昔から続いた遊牧の暮らしもあるし、ブータンでもそうなんですね。ですからやっぱりそういうこうずっとこう受け継がれていた暮らしというのは大切にしなくてはいけないし、そういった中でそういった歴史とか文化とか伝統的なものを変えずに今一番必要なその国にあったものは何なのかなっていうことは
考えます
ね。
そのアシストのアプローチの仕方っていうのはやっぱりそれぞれに個別にあるだろうと、いうことになるんですよね、今野さんご自身のアクションとしては、例えば、本の中にも書かれてましたが、クイズ番組で、ね、例のファイナルアンサーの、ね、クイズ番組で、1000万円獲得して、それを東ティモールに、還元するというか、その具体的には25万本の植林活動と。いうことで、これ実現なされた。
そうです。
これいつだったんですか。
今年の初めです。
あ、そうですか。あ、じゃあまだ始まったばっかり、
そうですね。
じゃあ植えられてというような状況なわけですね、
そうですね。
25万本か、相当なもんですね、これね。
ちょっと想像できないですね。
どのぐらいの期間で実になるというか、になる計画なんですか。大きくなってくるんですかね。
それは5年10年かかるかもしれませんけれども、その木が植えられて緑が増えるという効果もあるんですけれども、例えばその植林をするためにその苗木をね育てる管理するという仕事が生まれるんですね。
あ、なるほどなるほど。
それも人々の雇用創出というか収入につながりますし、多分これからその苗木を植えてそれが大きくなるまでにやっぱり管理するそういうお仕事も必要になると思うので、緑が増えてなおかつ雇用も生み出すというなんかこう相乗効果になるのかなと。
あ、じゃあ単にその緑が物理的に増えるということだけではなしに、もちろんそれが最大の目標でしょうけど、それにまつわるいろんな雇用創出だったりとか、いろんなことがあってこううまく回っていけばいいなというところなんですね。東ティモールってちなみにその、すごく緑豊かな感じのイメージもなきにしもあらずなんですけど、そんなに植林が必要な状況なんですね。
そうですね、やはりアジアで一番貧しい国ですし、今世紀最初の独立国なんですね、本当に面積は小さい島国なんですけど、まだガスとか電気とかないところがほとんどなので、日々の煮炊きはかまどなんですね。
あ、なるほど。木を直接くべてということなんですね。
ですからみんな裏山の木をどんどん切ってくべてしまいますし、あとそういう商売もあって車で田舎の道とか走るとみんな勝手に山の木を切ってきて売ってるんですね。
あ、なるほど。
こう束ねて、ですからまたそれが商売につながるので、どんどん木が切られてしまってるような。
そうか、どんどん減ってきちゃう。
そうですね、
一方なわけですね、でそれに対してその増やす努力というのがなかなかできない状況。
そうですね、やはり日々の生活が最優先ですもんね。
そう
ですよね。
そこでじゃあ植林活動と。
そうですね。
なるほどね、よくぞ獲得できましたね、1000万円。
そうですね、なんか無欲の勝利というか
怖くなかったですか、眼差し。
いやー、私 もうあれは絶対もダメだと思ったんですけど、ダメでもともとみたいな気持ちで言ってますので、意外と大丈夫でした。
そうですか、最後の問題とかってむちゃむちゃ難しい問題でしたけどね。
でも で勘みたいな感じです。
それで無事でもね、それが今東ティモールで、はい、まさにこう身になろうとしてると、
そうですね、
いうところですもんね、はい、いやおめでとうございました。
ありがとうございます。
素晴らしいファイナルアンサー、はい、本当にありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、女優エッセイスト国連開発計画親善大使の今野美沙子さんを迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。